おはようございます。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。それでは2020年1月1日元旦礼拝を執り行います。前奏のうちに主なる神様の前に心を静めましょう。それでは聖歌584番を共に賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。お祈りいたします。天の父なる神様、2020年の1月1日を迎えました。2019年1年間あなたに守られ、たくさんの恵みを与えられ、導きを与えられ、慰めを与えられ、力を与えられて、私たち一人一人の生活が守られたこと、そしてあなたが共にいてくださったことを感謝いたします。あなたが私たちと共に歩んでくださったにもかかわらず、私たちがあなたのことを認識できず、あなたが共にいてくださることを知る由もなく、あなたが共にいないと嘆いたことはなかったでしょうか。それでもあなたは私たちの 手をつかみ、私たちの方を導いてくださいました。あなたの助けなくして私たちの一年間の歩みはありませんでした。今年一年間もあなたが共にいてくださることを感謝いたします。あなたがもうすでに私たちに与えてくださっているすべての霊的祝福を覚えて、まだ祝福があなたから与えられてない祝福があると、あなたに訴えるのではなく、もうすでに与えられているすべての祝福を感謝して、あなたと共に歩んでいくことができますように導いてください。私たちの短絡的な考えによって歩を進めるのではなく、無尽蔵の計画によって導いてくださるあなたに目を上げて、主イエス様に目を向けて歩んでいくことができますように導いてください。1月1日の元旦の日に礼拝する者として私たちをこの場合で集めてくださったことを感謝いたします。あなたが私たち一人一人にふさわしく語りかけたい、知ってほしいと思うことがあるがために集めてくださったことを信じます。どうぞ聖書の御言葉を通して私たち一人一人にあなたの声を聞かせてください。愚鈍な、頑なな心でありますけれども、聖霊なる神様、どうぞあなたが私たちの心の扉を開き、あなたの声を聞くことができますように、この時間を祝福してください。この一切の礼拝をあなたにお委ねいたします。感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、主イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪から国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。続けて、元旦の礼ですので、そのままお立ちいただいて、一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。改めまして、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは 聖書を共に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。ヨハネの黙示録3章20節の言葉になります。ヨハネの黙示録3章20節、ではお読みいたします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。今年の主題聖句をヨハネの黙示録の3章20節としました。主題聖句を考えるにあたっていろいろと悩みました。で、悩みながら祈っているうちに、この言葉こそ今の土浦恵み教会に、そしてこの土浦恵み教会で信仰生活を送っている私たち一人一人に主イエス様から語りかけられている言葉ではないだろうかと思わされて仕方がありませんでした。この見よ、私は戸の外に立って叩いているっていう言葉を聞いて、こう思い出される絵があると思うんですね。先ほどもちょっと出てましたけれども、この絵ですね。有名な絵ですよね。イエス様が扉の外に立って叩いている絵ですけれども、見たことありますよね、皆さん。で、この扉の、ご存知だと思いますけれども、この扉の最も大きな特徴は、外側から開ける取っ手がついていないということですね。外で、どんなにイエス様が扉を叩いたところで、イエス様がその扉を開けることはできない。その内側にいる中の人が、その扉を開けるかどうかを決めることのできる全権を持っているということですね。そしてこの絵のイメージと黙示録の3章20節の言葉をセットにして、まだイエス様を知らなかったり、もしくは信じていないクリスチャンではない方々に伝道するときによく用いられたりしますよね。だ、この黙示録3章20節の見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするという言葉は、ノンクリスチャン用の御言葉だというふうにこう思われている節があります。まだクリスチャンではない方々の心の扉の外に立って、イエス様がその方々の心の扉を叩いておられるので、心の扉を開いてイエス様を迎え入れませんかというようなこう使われ方をしますね。でも、この御言葉のその前後の文脈を見てみますと、この言葉がイエス様を知らない人とか、イエス様を信じていない人に向けられている言葉ではないということが、一目瞭然ですね。黙示録の言葉ですけれども、このヨハネの黙示録を書いた使徒ヨハネは聖霊なる神様にこう捉えられて、幻のうちに天の御国で天の御座に座しておられる主イエス様に会うんですね、見るんですね。そしてその主イエス様が使徒ヨハネに、エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に当てた言葉をあなたに授けるから、その言葉を書いてそれぞれの教会に書き送りなさいとこう命じるわけですね。そしてそれをヨハネは書いて記録して書き送りますけれども、その書かれた内容を記録しているのがヨハネの黙示録の1章から3章の言葉ですね。で、そんな中でこの主題聖句の黙示録の3章20節の言葉は、その七つの教会の七つ目の教会、ラオディキア教会に向けて当てられた言葉の一節です。つまり、クリスチャンたちに向けられた言葉です。主イエス様を信じていると言っている人たちに向けられた言葉ですね。クリスチャンたちに向かって、イエス様が、私は戸の外に立って叩いている。あなたは、私を信じていると言うけれども、私は あなたの中にはいないし、あなたの日々の中にもいない。あなたは私と共に歩んでいないというふうにおっしゃるんですね。イエス様を信じていない人に言っているんじゃありません。イエス様を信じている人たちに向かってイエス様が語りかけるんです。今日の説教題は、戸の外に立っておられるイエス様という題なんですけれども、この戸の外に立っておられるイエス様という題をワープロで打って、改めてこう説教題を眺めていましたら、涙が出てきました。ああ、僕こそ、イエス様を戸の外に立たせているんじゃないだろうか。と胸にこう迫ってきました。イエス様を僕という人の戸の外に立たせて、あれがない、これがない、辛い、大変だ、どうしよう、乾く、腹減った、孤独だ、イラつくなんていうことを言っているんじゃないだろうか。とこう思わされました。で、そんなことを思っているうちに、こう、ふと、小学校の時に、こう、悪さをして、教室の外に、立たされたり、もしくは、教室の外のその廊下に立たされたり、廊下でこう、正座させられていることが、こう、脳裏をよぎりながら、僕はもしかしてイエス様を廊下に立たせたり、イエス様を廊下に正座させているような生き方をしているんじゃないだろうか。あたかもイエス様が僕に何か悪いことをしたかのように、イエス様を廊下に出してしまっているのではないだろうか。とこう申し上げなくて、涙が出てきました。それでもイエス様は優しくずっとその戸を叩き続けてくださるんですね。今私たちに必要なのはイエス様です。今年の私たちに最も必要なのはイエス様ですね。当たり前に聞こえますか？体力でもなくて、知力でもなくて、財力でもなくて、戦略でもなくて、時間でもなくて、人脈でもなくて、プライドでもなくて、今私たちに必要で最も重要なのは主イエス様ですね。イエス様とどれだけ親密な関係にあるのかが私たちの人生を決めます。イエス様とどれだけ仲がいいのかが私たちの人生を決めますね。今日もこう朝来るときびっくりしました。もうイオンは駐車場いっぱいですね。世の中こう何かたくさんあるようで何にもないかのような虚無感が漂っているのはイエス様がないからですね。何度もこう話をしてきましたけれども、現代の日本に生きている私たちが一つ気づいてしまったことがあります。それは、富を追求し、富を実現させ、富に埋もれていくうちに、富に溺れてしまっているということですね。目に見える富や豊かさに取り囲まれているのに、鬱屈し、息苦しくてたまりません。そしてクリスチャンたちも世の富や豊かさに便乗して世の成長戦略的価値観を持って信仰生活をしているうちにイエス様を失います。そうするといつの間にか惨めで哀れで貧しくて盲目で裸になってしまいますね。内に輝く富と豊かさがないんです。内に輝く富と豊かさがないんです。黙示録の3章17節見ていますね。あなたは自分が富んでいる、豊かになった、 足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。ラオディキア教会飛んでいました。そのラオディキアという都市の特徴である交通網が発達しているとか、良質な羊毛が取れる生産地であるとか、金融業が発達しているというそのことに加えて、教会に人がたくさん集まっていたのかもしれません。教会に施設がたくさんあったのかもしれません。教会が多くの事業を成していたのかもしれません。他の教会が羨むようなものをたくさん持っていたのかもしれません。外見の豊かさばかりに目がいって、そこに身を置いて、そこに身を委ねているうちに、吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っている悪魔の前に、目を覚ましているために必要な祈りと御言葉などの神の武具を身につけることのなく漂い始めているのかもしれません。いたのかもしれません。飛んでいる、豊かになって、足りないものだろうないと互いに言い聞かせているうちに、自分たちは豊かな中で信仰生活ができているし、豊かな信仰者であると錯覚してしまったのかもしれません。でもその内実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸でありました。霊的に惨めで哀れで貧しくて盲目で裸になったんですね。いつの間にかイエス様を失ってクリスチャンとなっていたのに、いつの間にかイエス様を失ってしまったクリスチャンとなっていたのに、そのことに気づかないばかりか、気づけない状態に陥っていました。だからイエス様は叩き続けたんですね。それでもイエス様は扉の外に立って叩き続けるんですね。クリスチャンたちがイエス様のことを忘れて、無視して気づかなくても、そこを離れずに戸の外に立って叩き続けました。じゃあ土浦恵教会どうでしょうか。土浦恵教会どうでしょうか。残念ながら、私たちの主イエス様は自らクリスチャンだと、自らキリスト者だというたくさんの人の心の外で今も立ちっぱなしです。そして続けて私たちの心の扉を叩き続けておられますね。じゃあなんでこんな状態になっているんでしょうか。なんでラオディキア教会こんな状態になっているんでしょうか。それは皮肉なことに、私たちクリスチャンが主イエス様を誠に心にお招きすることを嫌がっているからですね。イエス様を誠に心にお招きすると、人生そのものに変化が起こってしまいます。そして私の思い通りに、私の願い通りに、私の欲求ばかりに従っていくことができなくなってしまいますね。どこかで分かってるんですね。イエス様の心の扉を叩く音は聞こえているんだけれども、その扉を開いてお招きすると、私の私利私欲の所望が変えられてしまうということを知っています。知っているんですね。ちょっとこうお恥ずかしい話なんですけれども、つまずかないで話を聞いていただければと思います。私が4年半前に留学のために家族6人で、アメリカに行くことが決まった時、一番こう心配で私を悩ませたのがお金のことでした。ひっくり返ったって、どう計算したって、家族6人が3年間の留学生活を全うするだけの経済的な準備とか予定なんかないんですね。で、そのことをこう考えると、夜も眠れないし、不安でカリカリして家族に当たり散らすし、生まれて初めてこう胃が痛くなるっていう体験をしました。 進むべく道が開かれたのはいいんですけれども、その踏み出した道を全うするだけの経済的状況が全く整ってないんですね。何のあてもありません。神様なんでこんなことになってるんですかって、もう怒り心頭で訴えるばかりですね。家長として何とかこの状況を打開しなければならないと思って、私が考えたことが株を買うことでした。その当時ニーサっていう税優遇の宣伝をバシバシこうテレビでやってたんですね。それまで株を買うことなんか考えたこともないですし、神に仕える牧師がそんなことを考えるなんてありえないと思っていました。株を株を買って何とかすると、何とかすると、任せろと、家内に打ち明けたら、もう大反対ですね。家内はその大学を卒業した後、韓国でコスダック経済新聞社っていう、株取引の情報を主に提供する新聞社に、勤めてたことがあったんですね。で、言うんです、家内が。少なくとも私が新聞社で働いてた時に、株で失敗したはたくさん見たけど、株で潤う人なんか見たことないし、第一あなた牧師でしょって。牧師が神様に頼らなくてどうするのよ。ってこう怒られたんですけれども、その言葉に私が逆に怒って、お前は分かっとらんと。俺がどれだけ辛い思いをしてこんなことをしようとしているのか、分かってんのかと。こう一瞬して、家内がこう大切に貯めてきた、なけなしの貯金の入った通帳を持って、ほぼ全額の50万円を下ろして、株を買ってしまいました。で、その株が僕の中では、すぐ70万になって、100万になって、100万になったらちょっとこうまた分けて、200万になってっていう想像だったんですね。で、どうなったと思います？あっという間に15万になりました。イエス様はずっと僕の心の扉をこう叩き続けてくださいましたね。その方法で、私があなたを導くことはないとおっしゃっていたにもかかわらず、ここは僕の領域なので、あなたは黙っててくださいとこう聞こえないふりをしながら、扉を開けることはなく、絶対にイエス様をお招き入れることはしませんでした。牧師の癖してお金の亡者になってました。そしてすっからかんですね。その時の話はいろいろあるので、またちょっとずつ小出しにしていきたいと思いますけれども、結論的に、結果的にはその後の3年間本当に不思議としか言いようない導きで、6人家族飢えることもなく、足りないこともなく与えられました。家内が正しかったんですね。これはお金の問題ではなくて、イエス様を受け入れるのか、受け入れないのか。イエス様を無視するのか、イエス様を無視しないのかの問題ですね。私はイエス様を私のうちにお招きすることを通して、自分が変わることが嫌だったんです。自分の考えを変えることを拒んだんです。って言うんですね。イエス様は僕と一緒にいないって自分で拒んでおきながら、イエス様は僕と一緒にいないって自分で拒んでおきながら、戸を叩きながらずーっと立っておられるイエス様を無視し続けました。イエス様の弟子たる者の確信というのは、イエス様が私と共におられるということをはっきり認めることですよね。こんなところにイエス様一緒におられるんですかっていうことをはっきりと認めることですよね。結婚して、夫ができて、妻ができて、できれば生活全体が変わりますね。子供が生まれれば、たった一人の子供によって家庭生活が全て変わります。 だとするならば、イエス様が私のうちにいらっしゃれば、人生そのものが変わるはずですよね。でもそうはしたくないんですね。子供のためには積極的に、夫や妻のためには100歩譲って変わるけれども、イエス様のためには変われないですね。私のためにイエス様が変わってくださるならば、イエス様のために私が変わることはちょっと私のためにイエス様が変わってくださるならばいいけれども、私がイエス様のために変わることはちょっと、これが戸の外にイエス様を立たせてしまっている理由ですね。でも本当にイエス様は私にとって大事な方であって愛する方であるならば、変わってしかるべきですよね。で、ここで一つ知らなければならないのは、イエス様は私たちの心の内にお招きすることこそが、私の所望や私の私利私欲をはるかに超えて私にとって最善であり最も幸いであるということです。一箇所聖書箇所見てみましょうか。マタイの福音書の5章ですね。有名な箇所ですけれども、マタイの福音書の5章11節から。マタイの福音書5章11節12節の言葉ですね。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。イエス様の言葉ですね。私のためにあなた方は幸いです。私ゆえにあなた方は幸いです。私のためにあなた方は幸いです。私ゆえにあなた方は幸いですってイエスもおっしゃいますね。イエス様ゆえの幸い以上の幸いはありません。この世の中でイエス様以上の幸いを探し求めたところで、そんなものをこの世に存在しないですね。あったとしてもそんなものインチキですね。これに気づかなかったラオディキア教会は、黙示録戻っていますね。黙示録3章17節。それに気づかなかったラオディキア教会は、あなたは自分が富んでいる、豊かになった。足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで、哀れで貧しくて盲目で裸であることが分からなくなってしまいました。そしてその結果どうなったのか、それを今度の日曜日にお話しますね。創世記の28章を見ていますと、ヤコブが、のっぱらで、共にいてくださる神に出会う場面がありますね。で、ヤコブはそこでものすごく驚きました。なぜかというと、神様こんなところにもいてくださるんですか?っていう気づきで驚くんですね。その創世記28章の、でのヤコブは、神様が共にいて、共にいてくださるところというのは特別なところ、清いところ、聖なるところだと思ってました。まさか石を枕にしなければならないようなのっぱらで出会ってくださって共にいてくださるなんてことを思いもしなかったんですね。言ってみますね。創世記の28章16節。言いますね。創世記28章16節。ヤコブは眠りから覚めて言った。誠に主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。 まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。この時のヤコブの置かれた状況というのはもうひっちゃかめっちゃかですね。自分のお父さんお母さんが夫婦であるにもかかわらず夫婦同士騙し合い、そして自分もお兄ちゃんを騙し、そして騙した結果自分がお兄ちゃんから命を狙われて、もう家庭崩壊ですね。家庭崩壊した家から木の実木のまま出てきました。行く末もわからずに孤独でお先真っ暗ですね。このお先どうなっているのかわからない、お先真っ暗の状態です。嫉妬、挫折、困窮、憎しみ合い、誤解、争い、葛藤、野望、欲望、痛み、叫び、もうカオスのような状態ですね。そんな物理的にも精神的にものっぱらのところに父なる神様が共にいてくださって、出会ってくださるなんていうことは想像もつきませんでした。こんなゲノゲノようなところでも神様が共にいてくださるなんてことは思いもしなかったんですね。つまり自らの中に神が共にいない領域がありました。自らの中に神が共にいない領域がありました。共にいてくださるはずがない領域がありました。共にいてくださらなくてもいい領域がありました。もっと言うと、共にいてくださると面倒くさいし厄介だと思う領域がありました。でも神様が戸を叩かない領域なんかないですね。主イエス様が私たちのすべての領域において戸の外で立って叩いてますね。この時ヤコブは幸いにも扉を叩く神様を素直に認めて受け入れました。主イエス様は私たちの心の中に、心の内に入りたいと思っております。主イエス様は、イエス様が私たちの最優先の関心事であることを望んでおります。主イエス様は、イエス様から私たちの目を離さないでいることを望んでおります。なぜならそこに幸いがあるからですね。それこそ幸いだからですね。イエス様が戸の外に立って叩いている、その時に語ったその言葉、誰に向けられた言葉ですか？ラオディキア教会ですよね。飛んで豊かなラオディキア教会に、ラオディキア教会の信徒一人一人に向けられた言葉ですね。これ消していただいていいですか？御言葉、創世記の御言葉。黙示録の三章で、イエス様が、見よ、私は戸の外に立って叩いているというこの言葉が、飛んで、豊かな土浦恵み教会に、土浦恵み教会に集っている一人一人に向けられている言葉で、言葉のように思えて仕方がないんです。イエス様を迎え入れない領域、皆さんにないですか？ありますよね。イエス様を迎え入れたら面倒くさいなと、厄介だなと思う領域ありませんか？ありますよね。でもなんでイエス様がずっと叩き続けるのか、面倒くさいなと思う、もうやめてくれと思うかもしれない。なんで叩き続けるのか。イエス様から目を離さないならば、イエス様ゆえに幸いな人となるからですね。イエス様で幸いなならば、どんな危険もどんな困難も克服することができますね。私たちがイエス様を真に知り、ただ知るんじゃないですよ、誠に知り、誠にイエス様を招き、誠にイエス様を受け入れ、誠にイエス様を愛するならば、すべてが備わり、すべてが整い、すべてを手にしたことになります。信じますか？同意されます？ 賛同します？賛同されないですね、多分皆さん。イエス様を誠に知り、イエス様を誠に招き、イエス様を誠に受け入れ、イエス様を誠に愛するならば、すべてが備わり、すべてが整い、すべてを手にしたことになります。じゃあ、イエス様が叩くその扉を開く準備ができておられるでしょうか。イエス様と一つになること。イエス様のことだけ考え、イエス様だけ見上げ、イエス様だけを求め、イエス様だけの中にいて、イエス様の中で死に、イエス様で生き、イエス様だけを愛する決断をすることが、私たちに与えられた神様の祝福ですね。聖書に書いてあるじゃないですか。すべての霊的祝福をもうすでに与えられていると。僕も私もよく祈ります。祝福を与えくださいって祈りますけれども、聖書書いてありますね。私が与えることのできる祝福はもうこれ以上ないよって言いますね。もうすでに与えられている祝福はどっか置いといて、自分なりに考える祝福を求め続けますね。今年一年間、私たちはみんな、戸の外に立っておられるイエス様をお迎えする幸いな年となりますよう祈っています。お祈りしたいと思うんですが、僕がお祈りをする前に1分ぐらい、皆さんでそれぞれ個々人で祈りの時を持ちたいと思います。で、その後、僕がお祈りをしますね。お祈りいたしましょう。お祈りいたします。天の神様、今日の御言葉を感謝いたします。今日の御言葉を通して、あなたが私たちの心の扉の外で叩いておられるということを知りました。知ってどうするのかと迫られました。知って終わりなのかと迫られています。主よ、私たちあなたから叩かれているその心の扉をどっかで開かなければならないと思っているにもかかわらず、開いたら私が折れなければならない、私が変わらなければならないという意固地な思いであなたの扉の叩く音を拒み、聞こえないふりをしてはいないでしょうか。イエス様、それでもなお私たちの心の扉を叩き続けてくださっていることを感謝いたします。廊下に立たせてしまっているような状態の中にあっても、あなたはなおも諦めずに、決して諦めずに私たちの心の扉を叩き続けてくださっていることを感謝いたします。聖霊なる神様、どうぞ私たちに扉を開ける勇気をお与えください。扉を開けてイエス様をお招きする 信仰をお与えください。自称クリスチャンではなく、誠にイエス様を私の人生の生き様の全領域にお招きする誠のクリスチャンとならしめてください。そこに幸いがあることを覚えさせてください。それこそ幸いなんだということを心に刻んでください。イエス様、なおも叩き続けてくださっていることを感謝いたします。2020年の初めに私たちにあなたの思いを伝えてくださったことを感謝いたします。どうぞその思いに応えていく祝福へと導いてください。感謝いたします。私たちの心の扉を叩き続けてくださっている救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌404番です。ご無理でない方お立ちください。 では皆さんお立ちください。一緒にテーマソングを賛美いたしましょう。それでは祝祷いたします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして元旦礼拝を終わりにいたします。